種レディオ。
どうも、オレンジでーす。
森本武郎さん、遠藤康子さんのスタンバイが終わりまして、8時半になりました。おはようございます。大沢優里です。違います。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんはラジオを聞いておりますでしょうか？ポッドキャストしか聞きませんというね、頑固な方もいらっしゃるとは思いますけれども、ラジオもいいもんですよということで、東京のね、ラジオ放送局 TBS ラジオが、今70周年記念の、まあ、企画、ウェブサイト、などをやってまして、まあ、それに、まつわること、この番組、ポッドキャスト、タネラジでもやってるわけなんですけれども、今回は、忘れロマンということで、まあ、今時だと、AM ラジオを AM の受信機で聞いてる人ももはや少ないとは思うんですが、AM ラジオを聞いていた時代、まあ特に TBS を、まあちょっと思い出すというですね、ラジオ個人史的な、会をちょっとやってみたいなというふうに思っております。はい。ということで、まあでもということでつったってね、どこから喋っていけばいいかって話なんですけど、まあちなみに僕はなんですけれども、TBS ラジオを聞いても多分ね、大学入ってからぐらいだから、まあ20年ぐらい聞いてますよ。多分。だからね、70周年つって20年聞いてるってことは、まあ3分の1ぐらいは聞いてるわけだから、まあ大変なもんだとは思うんですけど、で、今回ね、その70周年の、まあ、ウェブサイトができてて、それなんかを見ると、本当に開局当時からの番組表とか見れるんです。
うんうんうん。
で、その番組表とかを見ると、まあ、これ、聞き方にもよるんだろうね。だから、今時の TBS ラジオとのお付き合いの仕方、人によっては、最近、ポッドキャストとか、あと、ウェブ上で聞く仕組み、なんだっけ、ラジスマじゃなくて、なんかありますよね。
ラジコプレミアム？
ラジコじゃなくて、なんか、
ラジルラジル？
ラジルラジルは NHK だよね。まあ、なんか、アーカイブで聞くとか、そういうパターンも増えてると思うんです。それこそ Spotify で聞いてますみたいな人もいると思うんですけど。でもまあ僕なんかはコンテンツごとってよりかはもうラジオをずっと朝からかけてるみたいな。だから、それこそ朝起きたら、まあテレビつける人もね、多いと思いますけど、僕はもうラジオつけて朝。でずっと、あ、今日は森本武郎の声聞けてるな、みたいなところから始まって、で、8時半になりました。先ほどの挨拶ですよ。大沢優里の、ゆゆワイドーとかってのが始まって、で4時間半生放送ですから、4時間半聞いた後に、まあ、その後ワイド番組でキラキラを聞きながら、夕方まで過ごして、荒川京家デイキャッチを聞き、で、また野球中継で一旦切るみたいな、なんかそういう生活をしてまして。はって感じもあると思いますけど、まあ、とにかくつけっぱなしってことだよね。そういうふうなお付き合いの仕方をしてたので、だからなんか、もうラジオ、と、空気が僕のお供みたいな感じですよ。ずっとあったっていうか、空気みたいなものっていうんですかね。そんな感じで付き合ってたんで、番組表とか見ると、まあ、結構いろんなことを思い出すわけなんですが、オレンジさんはどうですか？ TBS に限らず、ラジオの記憶、一番最初とかどれとかなんかありますか？
どれのあれかわかんないですけど、うん、小学生か中学生ぐらいのそのなんだろう、音楽をいろいろみんな周りの人聞いてるんだなって気づき始めた時期。まあもちろん幼少期からピアノ鳴らしたりとか太鼓やったりとかいろんな音楽聞くってことは普段の生活の中にあったんですけど、いわゆる流行りの曲みたいなものを意識したタイミングで聞いてたのが、どこの曲か本当わかんないですけど、ランキングの、はいはいはい、音楽のランキングを、50位ぐらいからかな、ずーっと紹介するやつで、うんうん、それを録音して聞いてました。まあ、リアルタイムでも聞いて、なんか歌ってたりもしたんだけど、録音してましたね。うんうんうん、
ああ、俺も録音してたな、
うん。
もうめちゃめちゃ前だけど、米米クラブのラジオとかさ、米米クラブがね、ラジオコントみたいなのやってて、 うなぎマンショーネットってのあるんですけど。
うなぎマン。何か影響を与えてるやつそれ。
うなぎマンショー。マンション、マンションっていう、そういう、
そっちをフォーカスするんだ。うなぎじゃなくて。
多分これは、YMO と一緒にやってた、はいはい、小林克也さんとかがやってた、スネークマンションのノリだったか、そうそう思うんですけど、はい、まあそういうのとか、うん、まあ本当古くはですよ。僕、実家にいた時なんかは、まあ本当にミニ番組、デーモン小暮、大月健二のラジオ巌流島とかね。なんかそういう。
めっちゃサブカルじゃないですか、両方とも。
いやもう、昔、本当に昔そういうの聞いてたんですけど、そうだからね、だからまあ言うとラジオの歴史は古いんですけど、まあ僕はやっぱ東京出てきてから、うん、まあ、うん、TBS ラジオ、まあ、これ偶然だよね、なんか、日本放送でも文化放送でも良かったんですけど、TBS ラジオに、偶然ぶつかっちゃったっていうのがあって。で、また今はちょっと違うと思いますけど、あんまね、ラジオ放送局って変えないんだよね。なんかよくわかんないんだけど。
変えないってチャンネルを別の局にはしないと。
そうそう。テレビだったらさ、うん、つまんないなって変えるじゃない？だけど、うんうんうん、ラジオ局って、つまんなくても変えないんだよね。まあ、つまるつまらないっていう感覚すらももはやないっていうか、何言ってんだこいつはとか、うん、しょうがねえ。またつまんねえ、まあ、セクハラまがいなこと言いやがってとか、なんかそういうことをブツブツ言いながら聞くっていう感じなんですよ。
文句を言うのも好きのうちみたいな状態ですね。
そう、なんつうんだろうね。なんかほんとだから長屋に住んでる感じっつうの？もう住んでるわけだから、こっちは住ませてもらってるんで、先にいる人に文句言えないみたいな感じもあったりするんですけど。そう、まあ、なんで、ちょっと今回は、まあ、ざっくり3つのね、枠で、話を進めたいと思うんですけど、まあ、まず1つ目は、うん、時計代わりということで。まあ、先ほど言いましたみたいに、こう、それを聞いてると時間が分かっていくとか、なんかそういうリズム感みたいなところの話。それから、まあ、若者、今だと若者ぶりたいみたいな話になりますけど、まあ、若者っぽいものを手に入れるのに、やっぱラジオが僕の中では結構大きかった。でそして、今は、まあ、ちょっと情報代わりというか、まあ、新聞とかね、テレビとかもあるんですけど、まあ、なんとなくラジオに信用が置けてる。まあ、その理由はよくわかんないんだけど、まあ、その辺の話をざっくり3つしたいなと思ってまして。で、まず時計代わりということなんですけど、オレンジさんは聞き続けてるとか、そのかけっぱなしっていうのはあんまりありませんでした？
習慣としてないかな。ラジコってね、今だと、ながら聞きみたいなのリアルタイムにするはやってますけど、ただ流してるってのはないです。
そうだよね。まあこれ本当人によると思うんですけど、うん、まあ例えばですけど、八百屋さんとかのさ、店先にラジオがかかってて、うん、AM ラジオが。あるで、うんうん、そこからずっと流れてるみたいな。つまりこう、それをわざわざ聞くっていうよりかは、流してるっていう表現が割とこう適切というか、そういう風な街の使い方が結構多かったりするんですけど、僕もうちで結構作業する歴史が長いもんですから、お家で結構かけっぱなしにしてて、でそうなると、まあ基本的にこの話って大沢優里の UU ワイドの話しかしませんけど、もうね、UU ワイドが始まるのは朝8時半なんですね。で、そこから、今は伊集院光とラジオとっていうのがやってますけど、もうね、このタイムテーブル感覚っていうのが体にがっつり染み込んじゃうんですよ。
うんうん。
だから8時半から始まってフリートークがあって、で、今だと、日本コーナーの CM が入って、コーナーが入ってとか流れていくんですけど、この、もう、コーナーのリズムとか CM のタイミングとか、なんなら CM の中身の歌とかも全部覚えちゃうのよ。
うんうんうん。
だからもう、その CM がかかる前に、お菓子屋さん、お魚さん、スーパーからの仕入れなら、キャッシュエンキャリー、田島屋って歌っちゃったりするわけ。
フルにいけるね、そうね。
そう、なんかそういう風な、なんつうかな、もう、ラジオ、だから、毎回違う内容なんだけど、もう全部コピーできるぐらい体に染み込んでいくっていうか、サコミチヨです、みたいなこととかも全部もう CM のね、サコさんの声とかもさ、トリセンショッピング情報ですとかってのも全部入ってくるわけ。
う 今のところ一つも僕知らないですよね。
まあこれね、ちょうど10年ちょい前ぐらいまでしかやってなかったです。うん、まあでもこれがずっとやってた大沢の悠々ワイド。まあこれはなんか夕方の放送とかもずっとやってらしたみたいですけど、まあ僕が知ってるのは、うん、悠々ワイド朝も悠々120ですけども、こういう時間で。で、これを知ってるから、
うん。
ちょっとそれがずれると気持ちが悪いってのがあってさ。
ずれる？
あの、だから、これだから伊集院さんのやつも多分その内容は全部リニューアルされてるけど、やっぱ時間の枠は結構その踏襲してるんですよね。だから昔森山良子ハートオブポップス、森山良子味の素ハートオブポップスがやってた枠みたいなのが、うん、あの心の中になんか残ってるんですよ、遺産として。意味がわからないとは思いますけどね。
うん、なんとなくでもね、タイムラインってありますからね、それぞれね。
で、だいたい10時半になる前ぐらいに、昔はドクマムシさんの、当食ミュージックプレゼント。まあ、ドクマムシさんでのミュージックプレゼントになったんですけど、まあ、それがやってて、
うんうん。
で、その頃になるとマムシさんがやってくるっていうのがわかってるから、うん、もうだから俺なんか朝の仕事のリズムとかもさ、なんとか、マムシさんのやつ聞くまでにこれ終えよう、みたいな、そういうことも頭あったよ。まあ、だからなんだって思うかもしれないけど、まあでも、なんか僕はね、マムシさんに結構救われてたりするわけ。
うん、
その、マムシさんって本当に、なんつうか、普通のおじさんおばさんたちのところに行って、まあ、普通の会話してるの。もう、特別な会話なんか全然なくて。で、なんならまあ古いおじいちゃんおばあちゃんが好きなような話とか思い出話ばっかりしてるんだけど、もうね、毎日やってんの。ほぼ毎日。月金でマムシさんずっと巡ってたから。商店街とかお米屋さんとか。だから、なんかマムシさんが日常をつないでる感覚に僕なんかなってて。
なるほど、なるほど。
つまり東京で生きてる人が確かにいて、で、マムシさんっていう、まあ、そのラジオスターですけど、ラジオスターに会いに行く、まあ、ミーハー感覚とかもそこにはあったり、あともう別に何喋るわけでもなくて、うんうん、で、声かけられたらもう照れて何も言えないようなおばあちゃんとかも、そのラジオの中で聞こえてきて、うん、そのやりとりとかを聞いてると、なんか、僕は上京してきた人間なんだけど、東京にいるなって感覚がすごいしたんですよ。
へぇー、毒蝮三太夫は東京の象徴なんだ。
まあ、象徴っていうか、その、東京、まあ、なんつうのかな。つまり、僕はさ、やっぱり、上書きされた人生だからさ、東京にいることはやっぱおかしいんだよね。この厳密に言うと。東京に住んでる人は、もともと。それは、だって、何の疑いもないけど、僕はやっぱ、ふらふらと、浮雲のように、ドリフターズのようにここに来ているわけですから。
風に吹かれてね。消えていくの。
自分の場所っていうのの確認がなかなかできない中で、うん、この大沢優里の悠々ワイド、そして、毒蝮さんの声を聞くと、なんかまあ、100% そうなるわけじゃないけど、ちょっと許される感じっていうのがあって。まあでも、出てくるのはもちろんみんな、ほぼ地元っていうかもう、俺はもうずっと前からそうだとか、あとね、蝮さん聞くのは、奥様とかに、どこから来たのっつったら、まあ、例えばその東京の台東区でやってたら、私埼玉飯能から来ましたとかさ。つまり昔は嫁入りだから、まあ、どこかの地域から来るんだけど、やっぱ地域を背負ってる感じもちょっとあるわけですよ。
うんうんうんうん。
で、地元で結婚するっていうパターンもあるんだけれど、どこかからやってきたとかさ。まあ、お見合いとかもありますし。で、そういう話とか結構触れられると、なんかこう、なんていうのかな、徒歩でこの東京圏の感覚がわかる、関東圏の感覚がわかるみたいなところがあって、
うんうん、
だからマムシさんの放送を聞いてると、この週生放送を聞いてると、なんか東京っていうのをちょっと直で触れられるような感覚があって僕はと嬉しかったんですよね。
うん、
でまあもちろんババアねクソジジイみたいなところがクソはつけないのかな、まあそういうトークも面白いし、まあ何よりこの、ミュージックプレゼントは、やっぱ東京でしか聞けないわけですよ、基本的には。
そうなんですね。
う
ん、
そう。だから、まあ、俺はなんか東京に住んだ感覚をここにちょっと、まあ、今改めて思うとね、なんか、寄って立ってたなっていう感じがちょっとしますよね。
うん。
だから時計って簡単に言うけど、もう東京の時計よね。東京時間を表してくれるものっていう意味で、僕はなんかすごく悠々ワイドは好きだったですよ。なんか。こういう、まあ、どうだろうね。その多分東京生まれでしょうし、まあ、聞く習慣もないわけですから、あんまりそういう感じもわからんかもしれんけど、どうですか?
なんか、逆にラジオとかでね、方言とか出てくると、おって思ったりはしますけどね。
あ、そうだよね。沖縄なんかも、うん、沖縄の言葉丸出しだし、まあ、名古屋なんかだって。まあ、
関西弁でもそうですよ、
うん。そうだよね。だからまあ、うん、今、ラジコなんかだと、日本中のラジオ聞けますけど、やっぱなんつうんだろうね。理屈上ではどこでも聞けるし、どこでも配信できるわけなんだけど、やっぱりローカルっていうものって、なんか、うん、田舎って意味ではなくて、やっぱ地域それぞれの特色っていうのは全然あって、だから東京っていうのも、うんうん、ないように思ってるかもしれないけど、絶対あるよね。東京らしさっていうのは。
うん、その、うん、
モダンだって意味ではなく、まあ、だから江戸らしさの方が近いのかもしれないけど、
うんう
ん、なんかそんなことをね、ラジオでは、特に、まあ、UU ワイドでは感じ、出ましたから、だから僕はね、亡くなった時は、まあ、ショックではありましたよ、多少。いい番組を聞きたいっていうこととは別で、やっぱり、なんか、ふるさとっていうと大げさだけど、うん、なんかちょっとそういうものになってた節はあったなぁと思いますよね。
わからないではない、
うん。で、まあそういう意味で言うと、夜も結構時計代わりになってて。
夜だと、
まあもちろん、夕方からは、あと間分いろいろありますけど、まあやっぱり大きいのは、深夜放送。
うん、
僕的には、アップスだったんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
今で言うところの、ジャンクということですね。深夜1時からやる深夜放送といえば、やっぱりオールナイトニッポンだったんですけど、僕がたまたまその時にオールナイトニッポンのパーソナリティそんなに興味がなかったのかな、その時のラインナップが。っていうのと、うん、まあ、あと、伊集院光さんが、僕がその、地元住んでた時に、なんかね、その時聞いてたラジオ番組に伊集院さん出てたんですよ。
へ
ー。副社長っていう肩書きで。まあ地方局ですな。で、結構面白かった印象があるから、
うんうん、
これ聞いてやろうと思って聞いたのが始まりなのかな。だから、まあ1時から3時っていう、その時間のイメージとか、いうのは、まあこの深夜放送、特に東京出てきた時に培われて、で、まあそれで散々笑った後に、その後ですよ、3時から6時まで、まあ3時間。ここの時間で何を聞くかですよ。聞いてた朝、朝の番組。
朝はだって寝るでしょ?
寝ないのよ、これが。で、この時間帯にやっぱ流れるのが、歌うヘッドライトとか、走れ歌謡曲とか、そういう演歌が流れる枠っていうのがあったわけ。あ、そうかな、これも知らない人がね、増えてるんでしょうね。だからこの枠っていうのは、まあ要はトラックドライバーさんが聞く。番組なわけです。で、まあ、ここでは、だからさっきまで、なんかこう、パーソナリティ、お笑い芸人とか、わーっとさ、雨上がり消したがべしゃりブリンとかってやってた時間帯の後は、急に、演歌がかかるわけですよ。
ついていけるんですか、若い人。
いや、だからついていけないですよ。だからそこからは多分聴取率っていうか、聴取志向が変わるんだろうね、一気に。みたいな時代がありましたよ。ありましたが、実はここが、まあ、次の話になっていくわけですけど、まあ、若者代わりってことですけど。まあ、そうやってその、ジャンクの枠、まあ、アップスの枠っていうのは、なんていうかこう、友達界隈では喋れる時間帯なわけ。伊集院聞きました。聞いてますかっていうのが、まあ、友達ができる一つのキーワードですよ。
マジっすか?そんな時代があったんだ。
いや、まあ、そんな、全員じゃないよ。だから、この人にはそれが言えるかな、みたいな。あるじゃない。
ああ、確認としてね。
そうそう。で、端々に、あれなんか小砂金で和音的なノリがあるな、みたいな。バッカねーとかっつって。
ノリも分かってくるんだ。
そう、なんかほら、バカとか、あと、くだらねーとかっていうのが、褒め言葉なわけですよ。
う はいはいはいはい。
で、まあ今でも皆さんそういう感覚もあるけど、でも、この番組とにかくひどいの。とにかく。まあ例えばそのラジオ番組なんだけど、写真のネタでただパーソナリティが笑ってるだけとか。
うんうん
うん、あとうついけんさんのことを、まあ、なじるとか、これ言えないですけど、まあ、とにかくもうむちゃくちゃなんだけど、このノリみたいなものを共有、うん、まあこれも当時のアップスとかでやってたんですね。水曜だったかな。
うんうん。
だから小佐金が深夜の枠でやってたんですよ。小坂井和樹さんと関根勤さんがね。まあみたいなのがあったから、だからこれがなんかこう、まあ友達作りって言ったら大げさだけど、なんか友達と喋る。ための要素というか。もうだって俺一遍だけみんなで、伊集院光のバカ字から聞いたことあるよ、みんなで。
すげえ。
で、30分ぐらい聞いて、やめようってことになって。
あれ？
いや、みんなで聞けないのよ、ラジオって。
どういうこと？
いや、深夜放送のラジオって、
うん、
バラエティ番組とか、あとスポーツ中継とかテレビで見るのとは違ってさ、うん、俺が面白い時に笑うっていうか、俺とその人の関係で笑ってるから、そう、みんなで、ここが面白かったねって言うのはいいんだけど、うん、なんか笑うってのは恥ずかしくて。途中でもう限界だみたいな感じでやめたっていう記憶はありますけどね。
あら。
そう。まあ、でも、なんか僕の中では、まあ、別に伊集院光さんが当時の最先端ではもちろんないんだけど、伊集院っていうセンスとかを信じられることとかが、なんか自分の、まあ、若者というと今思うことですけど、そういうセンスとか確認とか、うん、このコーナーのこのお笑い面白いとか、そういうことを確認する、なんか、リズムだったなと思って。だからその勢いでさ、その3時以降の番組とかも、まあ、演歌番組は結構あったんですけど、その途中からジャンク2なんか深夜帯の枠ができたりだとか、
もっと若手の層の芸
人さん、そうそうそうそう、そういうのがあったりとか、
うん、
もできたり、あとね、まあ、それは終わった後には矢村貴子のライドンミュージック、みんな聞いてねっていう、
コンさんがモノマネするそれは聞いたことあります。
そう、そうだね。矢村貴子さんっていう人が、まあずっと枠を持ってて、その、放送をしてたんですけど、まあその時はちょっとポップスぐらいになるわけ。昔の演歌番組でもうちょっと最近のものが流れたりするんですけど、これとかも、だからその、3時で断絶するわけですよ。今までなんかそういうやってたのに、急にそれが来るからさ。うんうん、まあ、言うと面白くねえラジオが始まるわけ。
うんうん、
でもなんかもう、もはやそれにすら愛情が芽生えてくるみたいな。だからやっぱそこに場所があって、若者として暮らさせてもらってるんで、まあそこら辺ももう、恩義をね、ちゃんと持って、ありがとうございます、山村さん。山村さんがそこを守ってくださってるおかげで30代までがね、1時3時が大丈夫なんですよ、みたいな。なんかよくわかんない感じになったりもしてて。まあ、無論そこをね、若手の枠にした方がいいとかいろいろありながらも、なんかそういう感じになってましたけど。
うんうん
うんうん、で、今はちなみに、TBS だと、なんか完全に、音楽キュレーション番組みたいになりましたんで、これもこれでなかなか。
あれ、オーディナリーミュージックとかやってる時間帯？
あ、そうそうそう。オーディナリーミュージックは、毎回ミュージシャンだとかが、自分の気に入った曲を、うん、もうとにかく純然たる、音楽的視点において聞かせてくれるから。
そうですよ、やっぱ、坂上圭一さんとかですからね。
ね。これは、まあ、もともとその、
小島康平さん
とか、いろいろ、そういう番組が過去にやられてた経緯もあるんですけど、だ急にさ、いい番組っていうか、まあ、いいっていうか、俺は乗れないけど、多分若い人とか音楽聞くには、とってもいい番組なんだろうなっていうのはあって、そのピントが合ってる感じとかは、まあ、釈然としない感じもあるんですけど、なんか、すごい。だそのやっぱり、深夜の流れ、まあ、そこを若者というのはダッサい言い方だけど、なんか、やっぱりそういうところに愛情を持ってる人はきっと今でもいるのかな、なんて思ったりして、いますよ。
うんうん
うんうん、まあ、でも、ね、ここまでの話って多分、とにかくこのラジオをずっと聞いてるって言われると前提だったりするから、今のコンテンツ切りで聞くっていう感覚とはあんまりそぐわないとは思うんですよ。3時の坂とか別にラジコのさ、タイムフリーで聞いてもわかんないじゃん。
三次の坂、うんうん。
そう。そこで急に転がり落ちるわけですよ。何？矢村隆子のトークには落ちがないみたいな、なんかそういうことを思わないわけでしょ、別に。でも俺は聞いてるからね。なんか、でも別にそれは、うん、とか思ったりはするわけですけど。
うんうん、
まあまあ、のがありまして。
うん、
で、最後に、情報代わりという話で、で、まあ僕もまあ、うん、だんだんラジオ聞いて、まあ比較的そのラジオの付き合い方も全部聞けないわけですよ。朝から晩までも、いろいろあれ、うん、仕事もありますし。で、聞きたい番組だけってなってきたときに、まあ当然朝昼はなかなか聞けないから、聞ける番組っていうと、うん、まあちょっと前までは、まあ、一時アクションっていう、番組がやってましたよね。武田砂鉄さんとか、工藤官九郎さんとかがやって、夕方3時半か、そうそう、尾崎世界観さんとかやってた、まあちょっと新しい番組もあって、で、そこの前は、荒川京系デイキャッチっていう、も
う
名前言うのが恥ずかしい感じもありますけど、
そう
ですか、まあ、まあニュースの番組で、で、毎回その、宮台真司さんとかそういう、まあちょっと、ニュースを解説するような人たちが出てきて語る番組があって、これは割とこう、録音して聞くこともできるぐらいな感じもあったりして、で、TBS って、一時大人の TV、大人のラジオ局みたいなことを試行した時代があって。で、今、もともと深夜、ちょっと前までは、セッション22がやってた深夜のラジオ枠ってあるじゃないですか。報道枠みたいな。うん、で、今は、明日のカレッジがやってますけども、ここの枠っていうのが、昔から、まあ、その、報道職があって。で、もともとは、バトルトークラジオアクセスっていう番組があって。で、これは実際にラジオに、視聴者、あ、聴取者か、聞いてる人を出すのよ、実際に。で、
つなぐってことですか？
そう、つないで、生放送で、うん、ま、で、これ、月金でやってたからね、月金で生の声を聞いて、実際にその声を聞きながらコメンテーターたちと喋るって、そういう話だった。んですよ、
うんうん、
なので、まあ、割とこう厳しめな話も出てきたりだとか、まあ、あと生の声を使うっていうことで、よりこう、聴取者に近い視線でニュースを考えていくみたいな。っていう番組から始まって、うんうん、それからニュース探求ラジオディグっていう番組があって、でこれも、うん、まあ今の、小木上さんとかも出てたんですけど、神保哲夫さんなんかも出てて、藤木 TDC さんとかも出てて、
うんうんうん、
あとあの、映画監督で結構あの、モテキとかで有名になったの、大根仁さんだっけ？
はいはいはい、やってましたね。
も、金曜日出てたんですけど、まあ、この辺多分人材発掘みたいな感じもありますよね。うん、まあまあ、この番組ではニュースを深く掘り下げようみたいな番組。まあ、これも同じアクセスの枠でやってて。で、それでセッション22が始まり、今、明日のカレッジっていう風な、まあ、なんていうかこう、社会情勢とかニュースみたいなものを深く掘るっていう番組を他の局だとこの時間帯は割とアイドルが喋るとかバラエティでお笑いの人がやってるみたいな枠なんだけど、まあ TBS だけはまあ伝統的にそこをまあそうしちゃったんだよね。数十年前に。っていうのを聞き始めてからなのか、やっぱちょっとそのそういう社会に向けた感覚っていうのは知りたくなったっていうか。これはやっぱテレビのノリとはちょっと違うっていうか、やっぱり、うんうん、聴取者の声を聞けるとか、あと、あんまり親しみがないというか、そのテレビ映えしてるコメンテーターじゃない人が語ってるニュースとか、もちろんテーマも、うん、なんていうか、地味だったり、あと結構深掘りできるから、パンパンニュース行くんじゃなくて、一個のことを深掘るってあたりが番組として面白くて、なんか急にその辺で TBS ラジオに別な観点で僕はこう、信頼を置き始めたというか。
うん、うん。
っていうのがあって、で、他にも宮川雅のバツラジっていうね、種ラジの前身と勝手に思ってますけど。
マジっすか？
ニュース、番組、あ、ニュースのいろんなことを、いじるっていう番組なんですよ、基本的には。
で、コミ系。
そうそう。で、まあ、それを、スタッフが宮川雅さんっていう劇団ビタミン大使 ABC の人ですけど、その、人に手紙を書くという形で、スタッフが宮川さんに送る、その手紙を宮川さんが読むニュースについて語るみたいな、そういうふうな話なんです。
うん、うん。
だから、内容的にはそういう手紙形式なんですけど、難しいことを語るというよりかは、その、 直感で感覚的に感じたこととかと日常的なものを描くみたいなことで、まあこれも大人のラジオっていうものの一環だったと思うんですけど、だからそんな、うん、僕らの生活と、まあ、難しいことっていう架け橋をしてくれるようなラジオっていうのが僕の中でイメージがあって。で、そういうふうに捉え直すと、朝からの枠も、なんか、おじさんがやってる番組だなって思ってた、森本武郎デイキャッチとかも、あ、そうか、こういうふうな番組の作り方してるんだ、みたいな。なんかちょっとフィードバックしてくるみたいなところがあって。で、京慶さんのね、デイキャッチとかも、あ、そうか、このコラムコーナーをこういうふうにして作ってるんだ、みたいなことが分かったりとかしてくると、急にこう TBS のこの編成のなんか意味とか、なんかセッションでどういう役割なのかな、みたいな観点があって、で、まあこれが、うん、まあ最終的にこの TBS ラジオのこの TBS のね、そのラジオ報道の現場からっていうふうな本に繋がっていくわけですけど、ほうほう、なんかラジオ報道っていうものがあるんだってことを分かるわけ。そういう連続の中で、うんうんうんうん。これは他の局でももちろんあるとは思うんですけど、TBS ラジオはやっぱそういうふうな歴史があるんだっていうことですよね。っていう意味で、なんか情報としてラジオを聞くっていうのも、なんか TBS に教えてもらったし、だから今でも僕はそのタイムテーブル的にも聞いてるけど、割と TBS が聞きやすい。そのコンテンツ力っていうか、報道のこの番組みたいな、そういう番組があるんで聞けるななんてのがあって。まあこれも、バックボーンにはね、その全体の編成感があるんですけど、まあ、そこのことはあんま考えなくても、コンテンツ区切りで聞けるっていうのはそういう強さがあるのかなと思ったりしますけどね。まあみたいな感じでですね、私はもう TBS に、まあ、ね、こういうコーナーだから、まあそういう言いますけど、まあお世話にはなってるなという感じではあるんですけど、なんかこんな感覚っていうのは、まあ多分ちょっと古参の人じゃないと、今ね、ラジコでいつでも好きなように聞ける感覚だと、ちょっとピンとこないっていうか、編成感っていうのがあんまりね、どうでもよくなっちゃうから、とは思うんですけど、どうですか、全然はって感じになるのか、なんかちょっと。
いや、なんとなく意識はしますよ。朝の時間これとか、うん、昼の時間これ、うん、夜の時間これ、深夜これ、みたいな感じのものは、それこそ時間を変えて、ポッドキャストなりで聞いたとしても、だこの時間帯だからこういうトークだよね、みたいなのは、ありますよ、当然。
うんうんうんうん、
気持ちとしては。なので、その時間の意識みたいなのは、僕も失われてほしくはないなとは思いますけどね。特に、今は深夜の時間帯とかに対して風当たりが悪い、良くないというか、そのね、文字起こしとかで炎上するみたいなね、芸人さんと結構いらっしゃるので、そこら辺は、なんか残ってほしいなと思いますけどね。
そうだよね。まあ、ちょっと別な回で、過去のその TBS ラジオの、アーカイブなんかを聞いたら、もうとにかくその、中継がすごいっていう話をちょっとしたんですけど、うん、まあ、今でも、なんか日曜天国内とかは、日曜天国って、日曜の、朝からやってる、番組なんですけど、なんか、割とオーソドックスにアナウンサーが喋る番組ではあるんですよ。安住慎一郎さんがね。なんですけど、結構中継のコーナーとかが、きっちり行われていたり、あと電話でリスナーと繋ぐコーナーも、コーナーっていうか、時々繋ぐのよ。
うん。
で、このね、安住さんと多分リスナーの精神的つながりが強いのか、なんていうかな。お約束みたいなことをきっちり守ろうとするんです。聞いてる人が。なんかこれはだからある種その、平日昼間にやってる、誰しもが聞いてる、当たりましたよ、やった、よかった、嬉しいですっていうのとは別な、なんかこう、一緒にこうラジオ作ってる感があるリスナーが登場したりするわけ。
ほう。
で、これとかはまあ聞いていただけるとわかると思うんですけど、まあ、そういう、なんていうかな、個別には結構いろんな文化が育ってるところもあったりするんで、まあ、今回の70周年ではそんな細かいところまであんまり取り上げられてなかったりしますよ。当然伊集院光さんが局内で原付き走らせた録音とかそういうのも全然出てこないですけど、そういう、ラジオのが、ラジオのギャラクシー賞を取った時に、伊集院さんがおむつをつけていて、そこでどれぐらい漏らせられるかっていうような企画とかもあったとかも全然触れられてないですけど。でも、まあ、そういうふうないろんなこともありつつも、なんかラジオっていうのが、こうやっぱトータルで、 あの、だから、一つの番組だけじゃなくて、トータルでいろんなこう、文化を作っているって感じがあったりすると、TBS がちょっとなんかすると急に文句言い出すっていうのは、このリスナーの良くない癖ですけど、そういうのが育っちゃうんだっていうこともあるよね。
うん。まあ、そう、よくも悪く、うん、そうですね。あるかもしれないですね。
そうそうそう。まあまあ、もっとね、クールな付き合い方も全然あると思うので、僕もまあ、あの、最近はそういうようなことにシフトしてるかなと思ったりするんですけど、まあ、70周年ということもあったんで、ちょっと振り返ってみましたけどね。
うんうん、
はい。ということで、私と思いを同じくした人が何パーいるか知りませんけれども、
うん、
はい。まあ、皆さんの中にもね、ラジオの個人史というか、お付き合いの仕方があるかなと思いますので、まあ、そんなことをちょっと思い出してみるのも面白いのかなというふうに思います。
うん、
はい。まあ、オレンジさんもちょっと、振り返って見てみてくださいよ。
そうですね。懐かしいなって感じです。具体的なのはちょっと覚えてないですけど。
うん、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ということで、今回、種ラジは、忘れロマンとしたくはないですけどね。まあ、忘れロマンなんでしょうか。TBS ラジオ70周年を記念しての、ラジオ私史ということで、お話をさせていただきました。はい。ありがとうございました。お相手は、ということで、開局70周年記念 TBS ラジオ読本を、やっぱり買っちゃうのかな。どうですかね、佐哲さん。どうですかね、買っちゃうかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。